どうも、フレスクです。前回と同じように、竹澤さんと僕でまた対談形式で、音声取っていこうと思います。竹澤さん、じゃあ、今回もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
お願いしま
はい、
す。
滝沢です。
で、お願いし
は
ま
い。
す。で、また、結構いただいた質問の中で、やっぱり AI に関する、まあ、相談というか質問が多くて、そうですね。例えばその AI の活用方法とか、その AI との付き合い方ですね。テーマとしてはその、まあ、AI との関わり方というか、その AI がもっとこれから発達発展していく中で、じゃあ僕らはその情報発信するときにどういうことをまあ意識すればいいかとか、どういうことを考えるべきなのかみたいな、結構その抽象的、まあ時間軸が長めの話を今回は、していこうかなと思うんですけど。
AI で稼ぐ方法とかじゃなくて。
ではなくて、そうですね。
短期的に。
ではなくて、
今だからできる AI で稼ぐ方法。AI 使って脳と量産して月収100万円とか。そういう話ではなくて。
ではなくてですね。
ではないや。
そうですね。
残念、
そうです
残念
ね。
で
ではない
す。
ですね。残念ながら。
はい、そういう即効性あるノウハウを
量
聞き
産。
たかったんですけど。違うんです。
ああ、そうですか。そう、残念ながら、ちょっと違うんで
違う
すよ、
か。
今回は。
残
そう、
念
だ
で
い
す。
ぶ、抽象的な時間軸長めの話をですね。
なるほど。
そうですね。まあ、ちょっと、僕、じゃあまた僕から先行で大丈夫ですかね。
先行後攻があるので。
ありますね。
とりあえずじゃあ、言い分を聞きましょ
言い分
先
を。
行の言い分を聞きましょ
そうですね。じゃあ、ちょっと先行でお話しさせていただこうと思うんですけど。まあ、いろいろ、思うところはあるんですけど、まずその、AI とかって、まあ、使う AI によると思うんですけど、それこそ、有益情報とか、ノウハウとかって、もう、無料で誰でも出力できるようになったじゃないですか。みんなが。だからその、僕ら、個人の情報発信が意識すべきなのは、もちろんその AI がこんだけ普及する前からなんです。結構前からなんですけど、その、改めてってところで、その、自分の、まあ、コンセプト、世界観、まあ、価値観、哲学って言ってもいいかもしれないですけど、それをもうしっかり織り込むっていうところがもう大前提になってくると。で、その、数字の分析とか、マーケティング精度とかって、やっぱり AI の方が上手なわけで、その、正確な情報とか、正解っぽい、その、知識とかは、その、人よりは、まあ、AI の方が、早いし、正確だし、みたいな。で、その、まあ、抽象的な正しい、その、本質とか、原理原則とか、以外にちゃんと、その、さっき言った自分の価値観、コンセプト、思想を、にじませるっていう、まあ、この前提なんですけど、そうしないとその人である理由、その人が発信する理由がなくなっちゃうので、結構前から言ってるんですけど、メルマガとか PDF とかで。いわゆるそのノウハウ屋さん、ハウツー屋さんになったらもう自分の存在価値ってなくないっていうところで。
まあ、やりがいもね、ないしね。
あ、そうですね。自分じゃなくていいやんっていう、そもそも。AI でいいやんってなっちゃうし。でもその思想とか価値観っていうと中にその堅苦しく聞こえる人も中にはいると思うんですけど、まあ、もうちょっとそのラフにというかポップに言うとそのなんかこうやって考えた方がまあ人生良くないとか、もういうこういう判断基準を持ってた方がまあ自分らしく豊かに生活できるくないみたいな、こう考えた方が楽しくないみたいなことっていうまあ言い方もできるんですけど、まあそんな感じですかね、まず一個思うのが。そうですね。この辺とかって滝沢さんって何かありますか？思うところ。まあ、いろいろあると
思う
思うん
と
です
ころ。
けど。
まあそうよね。でも、別に AI が出てくる前から、いわゆる、俺がよく言ってたのは、何を情報発信するか、その抽象度っていう尺度を、まあ縦軸に取ったときに、こう一番下からノウハウ、思考回路、で世界観というのが、まあ世界観、価値観というのがありますと。したときに、結局、ノウハウだけを語ってる人っていうのは、死滅していきますよと、これからの時代。 チャット GPT 出てくる前から、うんうんうん、それは別に言ったらネットビジネスの業界ってずっと AI がいなくても、いないネットビジネスの情報発信ビジネスの世界でも、ずっとやっぱりノウハウ屋さんというのは、まあ、うんうんうん、そこにその付加価値がないわけだから。だから、どうしても、うんうんうん、例えば価格競争になったりとか、あるいはノウハウっていうのも具体的になればなるほど、うんうん、じゃあ、何らかの、まあ、じゃあ発信するために、集客するために、このプラットフォーム使ってますとか、あるいは、マネタイズするために、今だったらノートでマネタイズするから、そのプラットフォーム使ってますとか、そのプラットフォームのアルゴリズムとかの流れがあるじゃん。とか、SNS の、その、どういうふうに成熟していくかみたいなサイクルみたいなのがあるじゃん。
うんうんうん、
それに沿って、今だからこのやり方通用するよ、このノウハウでアクセス集まるよとか、リストが取れるよとか、まあ、もっと言ったらマーケティングファネルもそうやし、前、まあ、話したかな、うんうんうん、話したことか忘れたけど、そのじゃあ、問い合わせを取るためのこういう動線を作ればいいんですよ、みたいな、結構テンプレート化されたような、うんうんうん、その動線、ファネルみたいな、それをノウハウとして売る、うんうんうん、テンプレートとして売るみたいなものっていうのって、やっぱ消費期限どうしても短い、うんうん。短期のトレンドに乗せてるから。
はいはいはい。
短期のトレンドに乗せることを否定してるんじゃなくて、短期のトレンドなんて乗った方がいいんやで。乗った方がいいんやけど、
そうですね。
うん。うんうん、短期のトレンドにの話しかしてないような、例えばコンテンツとかだったら、それ消費期限短いから、はいはいはい、それ売ったとしても、それいずれすぐ売れなくなるし、うんうん、その商品を、じゃあ主軸にして、ファネルを、じゃあ、長く使えるだけのね、しっかりとしたファネルを作ったところで商品そのものあかん。あるいはそのファネルが消費期限短かったら、そのファネルっていうのも通用しなくなるんだよ。
はいはい、はい。
だから、
使えなくなる。
そうそうそう。だからまあ、ノウハウだけの発信っていうのじゃなくて、じゃあ、例えば、もっと言ったら今情報発信してる人たくさんいるから。
うんうん、います、
ね。だからこそ、その、なんていうかな。例えば何かのジャンルで、こう、勉強しよう。例えば英語勉強しよう。うんうん思って、なんか、X 見てる、うんうん、YouTube 見てる、スレッズインスタとか、なんか、まあ、何でもいいけど、何らかのこうプラットを見て、うんうん、英語の勉強とか、英語の情報収集してます。なった時に、英語系の発信者の人っていっぱいおるから、うんうん、その、
ね
じゃは、自分が発信者とした時に、そのターゲットの人って、いっぱい浮気するわけよ。簡単に言うと。いろんな人の英語発信、いろんな英語発信者の人の情報を見てるから、それこそ、何十人とかっていうレベルじゃないかもしれない。はいはい、今発信する人の数多いやん、はいはい。
コンテンツ受け取って。
そう。
うん、メルマガも見て、みたいな、うん。
で、もっと言ったら英語以外にも、その人は、なんか別のことも興味あって、なんかいろいろ見てるかもしれない。ギターの練習してるから、じゃあ、ギターのなんかこう、発信見てるかもしれないし、みたいな。エンタメでもちろん見てるとかさ。
はいはい。
なんか転職に興味あって、
趣味
とか。そう、趣味とかも入れたら、じゃあ、全部の SNS とか YouTube とか、うんひっくるめたときに、一、うんうん、日何人のコンテンツに触れてるかと。
確かに。
多分100人単位で見てる。1ヶ月1年とかって、何万人っていう人の発信見てるやんか。
確かに。
わけで。じゃあ、まあ、ちょっと話するけど、じゃあ英語やとして、じゃあ30人ぐらい見てるってなったときに、30人のうちの1人な
の。
にしかならない。それこそノウハウ、ハウツーしか語ってないと。便利な人、無料で情報を提供してくれる便利な人でしかなくて、その人に対して別に感謝もしない。うんうんうん、俺らが受信する側でこう想像したら分かりやすいけど、別に無料で情報を提供してくれる人に対して感謝しなくないって。タイムラインで流れてきて、あ、そうなんやって思って、いいねポーンって押すとか、別にいいねすら押さないよね。あ、なんか便利そうやな、スクショ撮っとこうとかさ、あっても。
そうですね。記憶に残らないという
か。記憶にも残らないし。その内容に興味あっても、それを誰が喋ってるかなんてどうでもいいから。誰っていうところ
に。情報に対してその人は見たわけ
です、うん。そう。で、別に情報そのものにフリスクが言ったように価値ないから、別に感謝もされない。ああ、だから、じゃあ、なんていうかな、プロフィールとかにもう飛んできてくれないとかさ。だからノウハウを語ったらあかんで、じゃなくて、あくまでそうやって、その、見込み客の人と接点を持つためにノウハウを語ることは大事だけど、じゃあ、そのノウハウの、じゃあピラミッドの話に戻すと、ノウハウの上に、じゃあ思考回路があって、世界観があって、と。その、じゃあ、そこから興味持ってもらって、この人って、じゃあどういう考え方してるんだろうとか、じゃあノウハウじゃなくて、その、 この人のじゃあストーリーがあるわけや、うんうんうん。じゃあ英語で発信してる。じゃあもともと僕は英語力こんなだったけど、こういう風なストーリーを経て、うんうんうん、今こういう風になれて、英語力が手に入ったことによって、こんなライフスタイルも手に入りました。働き方手に入りました。みたいなストーリーがあって、それに共感したり、憧れたりして、うんうんうん、みたいな。で、その上で、あ、なんかその、はいはい、この人の過去の境遇と今の境遇、すごい自分と重なるなぁ、みたいな。でも、この人そうなったんや、羨ましいなぁ、みたいな。ってなった時に、この人の考え方って面白いなとか、この人ってどういう考え方、うんうんうん、どういう視点で、どういう、こう、うん、なんていうかな、フィルターで英語学習っていうのを見てるんだろうとか、どういうやり方やってるんだろうっていう、そこの思考回路の部分を学びたいって思ってもらえたら、そこに、いわゆる属人性が生まれるんだ。
はいはいはい。
その人じゃなきゃいけない。みんなにと、みんながそうじゃなくてよくて、特定の人にとって、この人じゃなきゃいけない理由っていうのが生まれる。で、それもう一個上に上げると、じゃあ世界観を作る。どういう世界観なんだろう、この人はっていう。その、ノウハウの上にある思考回路とか価値観、世界観みたいなものにどれだけ興味持ってもらえるか。もっと言うと、そこにお金出してもらわなきゃいけないね。コンテンツ販売するんだったら、例えば。このノウハウを500円で売ります、1万円で売りますじゃなくて、そうやって成果を出してきたとか、成長してきたっていう自分の、どんな、じゃあ、フリスクが生きたいの、じゃあ、どんな、なんて言ったっけ、なんかまあ、なんて言ったっけ、こう考えた方が人生楽しくないみたいな、ポップに言うとって言ってないか。
ああ、そうですね。判断基準を持ってた方、こういう判断基準を持ってた方が、まあ、自分らしく、豊かになれるとか。
そうそうそう。
まあ、人生観って言ったらあれですけど。
うん、そう、人生観もひっくるめて、その自分の尺度っていうのがあって、こういう尺度で生きていこうよとか、みたいな、まあ、コンセプトの中でそういう独自の尺度がやっぱり必要になってくるし、そう、こういうパラダイムで生きていくとか、こういう考え方、方法論で、これを実践していこうみたいなところに、を知りたいから、じゃあこれを500円で買う、1万円で買うとかさ、5万円で買うとかっていうような、関係性っていうのをお客さんと構築できるかどうかが大事になってくるよね。っていうのは別に AI が出てくる前からずっとそうやったよっていう。
私がずっと前からそう
です、ね。ずっと前からそうで、AI がそれをだから加速させたんだよね。より。
確かに。はいはい。
いよいよやねっていう話で、ね。
いや、確かに。そうですね。だいぶ増えましたね。その、みんな同じようなことを言ってるんで、なんかノートとか見ても。そうですね。明らかに AI 使ってるやんみたいな。もちろんその AI 使うこと自体は別にいいんですけど。さっき言った本当に、その、自分の価値基準が中入ったりとか、色が見えないというか。もう本当情報そのものをノウハウで興味持たせようとしてっていう。
まあ興味持たせようとするのはね、それでインプの伸びる再生回る。で、結果回ってるのが良くて。その、そこから、そこで接点を持って、そこから、じゃあ、その人のストーリーとかキャラクターとか、その人の属人性の部分ね、どういう考え方してるのか、思考回路は、どういう、じゃあ、なんか、さっき言ったパラダイム、価値観で生きてるのかとか、っていうようなところに、興味持って行ってもらえるようなシナリオ構築されてるのであれば、つまりそういうファネルがある、あって、ちゃんとそこに対しての憧れ、共感みたいなものっていうのを生み出せて、仕組み、仕掛けっていうのがあるんやったら、どんな表面的なことを言って、それを、なんか、AI で、うわーっと作らせて、いっぱい投稿して、たくさんアクセス集めるは、やった方がいいことやから。
あ、そう、やった方がいいですよ、それは。
でもそれだけをやって、その AI が作った、例えば、投稿とか、動画とか、で、AI が作ったマーケティングファネル、はいはい。で、AI が作った有料教材の中にコンテンツ。で、稼ぐ。あ、無理、無理で。っていう。だけで。
そうですね。
できないことはないよ、これ。できないことはないよ、でもほんまのこと言うと。はいはい、できないことはないやけど、これできるってめちゃくちゃマーケティング力あるからっていう。
確かに、できる人がやる。
できる人はできるよ、別に。だってできるもん。本当に別に AI が作った。別にだって売れるかどうかなんだったら、中身映画作ってるかどうかなんか関係ないやから。で、それこそ別に、そう、短期的に稼ぐんであれば、匿名でやってさ、別にコンテンツ1万円で売りました。でもこんなもん500円の価値しかなかったですって言われてもさ、知りませんって言えばいいんやから。で、別に1万円の教材の中で映画作ってもいいのよ。いいじゃん。
はいはいはい。
で、別に、じゃあ、こういう、まあ、それこそ別に、じゃあ SNS とかってなってくれば、 その今、うんうん、じゃあインプが取れるような、投稿とかっていうのを学習させて、それを真似させて、吐き出させて、はいはい、で、それを投稿していった方が、うんうん、インプレッション集まるわけであって、で、そこで接点持って、はいはい、例えばじゃあ、うんうん、まあ、じゃあこれを X でやるのであれば、X のプロフィールだとか、うんうん、みたいなところから、じゃあメルマガ登録みたいな、うんうん、ところの動線は自分で多分作らなきゃいけないけど、うんうん、それを作った上で、
はい
はい、で、その中身のステップメールだったり、じゃあ VSL だったら VSL のシナリオだったり、うん、みたいなとこ、あ、まあ、VSL のシナリオは自分で作った方がいいけど、うんうん、まあそれでも、それでも別にじゃあ、そこのコンセプトから抽象的なシナリオの部分をこっちが作って、
うんうん、
で、例えばじゃあチャット GPT にそれを言葉で学習させて、じゃあうまいこと構成作れと。はいはい、で、文章、台本書き出せ。とか、ステップメール書け、
うんうんうん。
で、書いて上がってきたやつに対して、うん、いや、こうじゃなくてもっとこう書いて、とか。っていう指示出すだけ。
うんうんうん、
で、でも、はいはい、こっちは指示出したけど、自分は文章は書いてないと。指示出しただけ。で、作ったステップメール、うんうんうん、販売ページ。で、じゃあ、有料の教材売れますか？そう、売れるよっていう。でも、それできるってことは、別に自分もできんねん、その人。
そうね、
自分でやってもできるけど、AI にやらせてもできるよっていうだけの話だから、だから、うんうん、そういうやり方で稼げますよって言って、うんうん、そうなんや、みたいな。AI ってもう人間より賢いらしいから、うんうん、自分が考えてもとか、なかなか難しい部分を AI がやってくれるのかと、うんうん、自分ができないことね、はい。AI にやってもらって、
はいはいはい、
で、稼げるようになるのか、みたいな。それは無理やね、
うんうん、
と。
そう
っすね。いうだけの話で、別に AI で稼ぐのはできるよね。でも AI で稼げる人は AI なくても稼げてんねんっていう、こう順番っていうのは絶対的にあるやんっていう。
そうですね。うん、自分の実力とか、その経験っていうのが、まあ、効率化できるっていうのが AI だってしますもんね。
そうそうそうそうそう。うん、AI の賢さとか、AI が何を出力するかアウトプットするかっていうのも、要はこっちの能力次第やんか。
う
ん、こっちが30しか能力、
ね、
能力というか、じゃあ30しかパワーがなかったら、AI も30でしか返してこないし、
うんうん、
100あったら100返してくれるし、
はいはい、
だから多分じゃあチャット GPT を、うんうんうん、みんなそれぞれチャット GPT の賢さというか、何をどのレベルのものをアウトプットしてるかって、うんうんうん、それ人によって全部違うよねっていう。
はいはいはい、
うん、でもそれはなんか AI のプロンプトとかのレベルの話じゃないから、よくまあネットビジネスとかって、うんうんうん、まあそれでね、薄いリストでもいいからって言って取れるからね、そのプロンプトみたいなのあげますとかって言って、うんうん、それで、が、いわゆる AI 活用法やみたいに言われたりしてるけど、そんなわけないやんと。なんていうかな、別にプロンプトを、プロンプトをなんか覚えたら、ね、そのなんか英文が、英単語を覚えたら英語話せるなんだけど、うんうん、プロンプトを覚えたら AI、うんうん、AI とのコミュニケーションうまくなりますみたいな話じゃないかな。
はいはい、
この根本、だって、うんうんうん、なんていうかな、自然言語で、いわゆる AI とコミュニケーションも取れるようになったっていう話なわけであって、だから、はいはい、いわゆるな、うんうんうん、なんかこう、プログラミング言語とか覚えなくても、日本語を使ってる人なんだったら、うんうんうん、その日本語を使ってコミュニケーション取れるようなから、コミュニケーション能力やで、
うんうんうん、
その人間とのコミュニケーション能力じゃなくて、AI とのコミュニケーション能力は、日本語、もう俺らは日本人で日本語圏だったら、日本語能力やから、
はいはい、
要は、言語化能力なわけじゃん。
うんうんうん、
言語化能力高い人は、AI をめちゃくちゃ使えるし、言語化能力低い人は、もうざっくばらんでふわふわした質問しかできない。指示しか出せない。
うんうんうん。
だから AI もそういう、うんうん、そのレベルの回答しかできないわけで。一番大事なのは言語化力。うんうんうん、
やし。そうですね。うんうん。うんうんうん。なんか会社とかで言うと、その、まあ、部下の方に、その、正しく言語化できた方が、その、うん、うまく指示できるというか、だから動いてくれるみたいな。
そうそうそう。
近いこと
です。そうそうそう。でも、その部下はめちゃくちゃ賢いんだよ。
うんうんうん。
でも、ほんまに言葉を言葉通りに捉えるから、ふわっとした言い方したら、ふわっとした出力しかしてこない。はいはい、人間と違って、それ全部組み取って、あ、この人こう、ほんまこう、こう言いたいんやろな、みたいなことは読み取ってくれない。
はいはいはい。うんうんうん。うん、確かに。うん、そうっすね。まあ、なんで、その、まあ、逆に言うと、その、ちゃんと真面目にその手を動かして、試行錯誤して、だってコンテンツ作ったり、商品作って、戦略考えたり、人、
うん、
ってのは、まあ、自然と、まあ、僕もそうだったんですけど、自然と、なんていうんですかね、着実に言語化能力っていうのは、上がっていくので、
うんうん、
だから、まあ、AI とかに、その、まあ、質問とか壁打ちとか、するときも、 まあ、その細かい具体的な指示とかもしやすくなるかなと思うので。
うん。うん。
うん。うん。そうですね。なんで、シンプルに自分の実力を上げれば、まあ、言語化能力が高いことが前提ですけど、まあ、自然と AI も使えるなと、なるとは思う。
だから AI 出てきたからといって、別に戦い方は変わってなくて、だからやることは変わってなくて、別に AI 出てきても、
本当そうですね。やることは変わってないですもんね。
例えば、じゃ、文章で物を売るのであれば、じゃあその言語化力を身につけなきゃいけないわけでさ。じゃあコンテンツ販売していくってなった時に言語化力大事じゃん。その言語化っていうのは別にそのなんかこういろんな、多様ななんかこう語彙力があるみたいな話じゃなくて、例えばそういうような文章の、まあ言った文脈を作れる、シナリオを作れる、ストーリーを作れる力なわけじゃんか。そういうのも含めた言語化力っていうのが別に AI なくても、それがないと、じゃあ売れる文章書けないし、その文章で、ああ、これ価値あったなって思ってもらえるような満足度が高いとか、そのコンテンツ読んだだけで実践して結果を出してもらえるだけのインパクトある有料な、有料の教材とかさ、を作れない。
うんうん、
商売成り立たないわけで。
うんうん、
だから AI なくても結局言語化能力って別に情報発信ビジネスの、まあ、言うと抽象的なところで言ったらものすごい大事なところ。で、それが なくて成果出てる人っていうのはほぼいないわけじゃん。
いないですね。
別に全部動画で売ってます。動画で集客して、動画でセールスして、買った講座の中でも動画ですよ、うんうんうん、やったとしても、結局それ言語化やから。文章力ではないけど、言語化能力じゃんっていう。
確かに喋ってますもんね。
喋ってるから。そう。だから、別に AI いてもいなくても、結局言語化力大事だし、で、それを自分の前からやるべきことやってたら、うんうん、今の時代 AI が味方になってくれる。だって言語化能力がつけばつくほど、AI が味方になるよって、AI も賢くなってくるんだから。
うん、確かに確かに。うんうんうん。
やっぱりやることは、
うん、より加速できますもんね。
うんうん、だその差っていうのがどんどん開いていく。言語化能力がある人は、こう AI が進歩すればするほどラッキーって思う側の人であって。
うんうん、確かに。うんうんうん。
っていう、まあ二極化みたいなの、
うんうん、
っていうのは、まあ AI によって加速するだろうなっていう。
うんうんうん。うん、確かに。その辺、おろそかにして、うん、その、まあ、なんていうんですかね、楽しようとじゃないですけど、うん、もう AI に全任せ。して、その、なんていうか、結果出すことよりも、その AI を、が、AI を使うことが目的になってしまうっていう人は、もう、うん、AI 使えば使うほど成果から遠ざかっていくよなとは、やっぱり
思います。そういう人いっぱいおるから、だから AI で稼ぐっていうノウハウが売れる。
確かに。
っていうのは分かってるから、そういう人たちはそれを売るし、で、その人たちは別に、正直多分その人たちにはバレないの、うん。その AI を稼ぐを売ったところで、うんいや、こんなもんおかしいじゃないですかって、突っ込める人は買わないよっていう。
うん。
だから別になんか、問題として起きない。そんなもの、詐欺じゃないか、とか、でたらめじゃないか、ならない。
うん。うんうんうん。確かに。うんうん。
っていうのは別にそれ AI 出てくる前からずっとそうやし。
うんうんうん。
うん。そういう人相手に、こう、コンテンツ販売したりっていうのは、ずっと昔からあるし、別にそんなの、この業界に限った話じゃないじゃんっていう。
そうですね。うん、他の業界、業種でもありますもんね、うん、そういうのは、
うんうん。
うん。確かに。そうですね。まあ、さっき、あと、その、僕が思うことなんですけど、うん、ちょっとさっきの話につながるところなんですけど、まあ、その AI とかどんどん発展して、その、無料の情報とかも溢れ返っているんですけど、うんその、まあ、文章、動画、画像、何でもその自動生成されるようになって、うん、で、やっぱそのみんな AI 使うようになってるから、うん、その読者の人が見たときに、自分がその AI で出力せずに極端な話なんか、例えば1万字の PDF とか、うん、ステップメールとかレターとか何でもいいんですけど、うん、そういうのを AI 使わずに自分で全部手書きしたとしても、うん、やっぱみんな AI 使ってるから、それ、なんかノウハウって本当なのとか、なんか、どこかちょっと確信が持てないというか、その本当に正しいのっていう。で、その確信が持てなくなるその読者さんとかが、もっと増えるかなって個人的に思ってて。うん。だからその、まあ、昔からですけど、これも AI 出てくる前からですけど、いかにその自分が発信者として信用してもらえるかっていうのがもっと大事になってくるなと思ってますね。 で、さっきその竹田さんから余ったみたいな、その、なんか、あの、こうやって俺は乗り越えたよとか、昔こんなひどいことあったけど、あの、僕も同じようなことに悩んでたよみたいな感じで、その、まあ、血の通った言葉で勇気づけてあげたりとか、うんうん、励ましてあげたりとか、自分に対して共感してもらったりとか、
うんうん、
なんかこの人の発信好きだなっていう、そのノウハウ以外のところで、
うん、
まあ、勝負じゃないですけど、そういう要素をつけたりしたりとか、
うんうんうん、
で、その感じてもらうってことが、より一層大事になってくるのかなっていうふうに。
あ、そうですね。より一層だから、属人性が大事になってくるっていう。
あ、そうですね。うん。そうですね。うん。そうそうそう。で、
誰が書いたかっていうのがすごい大事っていうか、その誰っていうところにこう価値を感じてくれるかどうかっていう。うんうんうん、まあ、うんうんうん、もうちょっとなんか客観的なことで、ブランディングが大事になってくる。
うんうんうん、確かに。
うん。
うん、そうですね。なんかブランディングとかで言うと、なんか、あの、ノートのサムネイル画像とか、あの、まあ、SNS のアイコン画像とかヘッダー画像とかも、うん、なんか AI で自動生成したものをセット、うん、貼り付けるだけみたいな、うんうんうん、その結構増えてて、
うんうん、
もうコンセプトも世界観もクソもないよなとか思ってて、そうっていう話なんですけど、
うんうんうん、
なんかそうですね、もったいないなと思います見てて、うん。
あ、そうだ、
自分らしさがないというか、
うんうんうん、
こだわりがないというか。
まあそうだな。
やっぱその AI のが、なんか独特な、なんか、チャット GP とか特にその独特な、なんか、あるじゃないですか。
うんうんうん、
アイコン画とかサムネイル画像とか、うんうんうん。みんななんか同じに見えちゃうというか。で、やっぱ中にはその、なんていうんですかね。あ、これ AI で出力したんだって分かったら冷めちゃう人もいると思うんですよ。
うんうん
うん、なんかそういうのもあって、とにかく、その、ね、こだわるというか、
うん、
うん、自分のその、まあ、別に画像に限らずですけど、文章、動画、何でもそうですけど、
うん、
で、別に AI に限らない、AI が出てくる前からずっとこれもそうなんですけど、うん、その愛着が持てるかっていう、竹田さんがよく持った、はいはい、自分のメディアに対して、はいはい、うん。例えば、これもより一層大事になってくるかなっていう。
あ、まあそうね。まあそこは、そこもでもまあ画像とかも、うん、そうやし、まあ表面的なその画像のクオリティみたいなさ、うん、AI が作ってなさそうな画像とかも、そうやし、もっと言ったら、文章がなんか、
うんうん
うん、なんか、読んでて、こう、感情の起伏みたいな、なんか情緒的じゃない？
はいはいはい。
例えば、
うんうん、ありますね。
のがまあ AI が作りそうな文章やと。で、まあ AI ってちょっとまあ言葉遣いで独特やから、うんだけど、それもどんどんまあ変わってきて、じゃあ、極めて人間的なそのコラムみたいなものを書けるようになってはいく、うんうん、と思う。
うんうんうんうん。
から、だから、
うんうん、
なんやろな、それはまあ、AI がどんどん進歩していくから、そこを別に AI に任せてもいいっていう時代、うんうんうん、みんながみんなね、別に任せても、AI がちゃんと、うんうんうん、じゃあ、自分の中に世界観コンセプトしっかりあって、それを AI に伝えたら、しっかりそれを反映したような、うんうん文章だったり画像だったり作ってくれるっていうような時代は来る。
うんうん。
かなと。
ああ、確かに。うんうんうん。
うん。でもそうなったと、そうなったとしても、やっぱり結局、自分の中にその、コンセプト、
うんうん、
じゃあコンセプトがないと、AI に伝えられないわけなんで、うんうんうん、AI に、じゃあまあ、
確かに
別に、なんだ。じゃあコンセプトがしっかり構築されていて、体系化されてて、言語化されてて、はいはい、それを AI に覚え込ませたら、うんうん、じゃあその世界観を絶妙に反映した、じゃあサムネイルだとか、じゃあツイートだとかを作ってくれるよ、うんうん、できるやんかっていう。なんだったら別に AI 使ってもいいよな。はいはい多分そこに、それがないから、
うんうんうん、
いわゆる、なんか、量産型の画像に見えるっていう話やんか。だから AI が作っ、
ああ、そうですね。
AI が使っ、なんていうか、AI が書いた文章だから嫌とか、うん、動画だから画像だから嫌っていうのはなくなるはずなのよ、これから。
うんうんうんうん。
うん。それはもうどんどん出てきて、みんな慣れてくる。そのうち多分 AI が作った映画見に行くから。映画作った映画で興行収入100億円突破ですとかさ、みたいなことが起きてもおかしくないわけよね、これから先。
うんうん、
別に AI が作った、
何でも AI
が、そうそう、AI が作った音楽に涙流して、うん、AI が作った、なんか映画を見て感動して、とかさ。いや、なるよ、
はい。小説読んで。
そうそうそう、なるよ、なるよっていう。だから、うんうんうん、AI やから嫌やっていうのも、多分、って思う人は今多分いてても、多分いなくなっていく、そのうち。その境目なくなってくるからっていう。
うんうんうんうん。
ただ、じゃあビジネスしていく上で、じゃあ、その、さっき言った30人いてるうちの1人やと。だったら、その人に、結局、アクセス集まっても、お金出してくれなきゃビジネスにならないわけで。
確かに確かに。
じゃあ、この人から学ぼうとか、この人の有料教材買おうって思ってもらわなきゃいけないってことは、ある種その30人の中で特別にならなきゃいけないと。少なくとも、まあ、本命にならなきゃいけないわけじゃん。浮気相手じゃダメなわけ。
うんうんうん。うんうん。
で、いうことをやっぱしようって思ったら、差別化しないといけないよねっていう。まあ、属人性もそうだし、はいはいはい、その差別化の視点で言ったら属人性だってそうだし、じゃあそのサムネの画像だって、いわゆる量産型の、あ、見たことあるこれっていう。あ、それっぽいサムネみたいなものっていうのは、別に AI が作ってなかったとしても、じゃあ YouTube であなたへのおすすめとか関連動画で、なんとなくそれっぽいワード、はいはい、それっぽい画像のサムネいるとかってやっぱクリックしないじゃんっていう。じゃあ何でもそうだと思うけど。
うんうんうん、
だから、その AI 使って、結果、その、見た、自分で作りに行って、そういう差別化ができない人が、AI 作ったら、使ったら、結局、量産型の、はい、見たことある、みたいなさ、その、はいはいはい、テンプレートっぽいやつ、しか吐き出せない。うんうん、
ありますね、
うん。ってなると、うんうんうん、やっぱそれは、なかなか、まあ、結果出ないよね、っ